アップバンクポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。カズエンドです。今回のポッドキャストは、トゥイットキャスティングライブを作ったサイドフィード赤松さんに出演していただきました。2部構成となっております。ダウンロードし忘れないようお気をつけください。最後までお楽しみください。
サイドフィードの赤松さんです。で、サイドフィードという会社なんですけれども、そこからも聞いちゃった方がいいですね、はいはい、赤松さんというのはどんな方なのかっていう話
を。もともとはですね、サイボーズっていう、そこから多分始まるんですけど、はい、ブループエアの会社に社員10人ぐらいの頃大阪で就職、転職して、そこから、まあ、それまではSI 業者みたいなところにいたんですけど、そこからこうネット人生がちょっと始まって、で、そこに5年ぐらい結局いたんですね。まあ、その間にこう、社員もバーッと増えて上場もしてっていう体験があって、で、そのずっとマネージャーでやってきたんで、プログラミングとかかなりやってなかったんですけど、で、2005年ぐらいに、ちょっとサイボーズの元社長がですね、突然辞めると言い出して
ですね。青野さんですか？青野さんじゃなくて、高坂さん、
ね、そうです、はい。高坂さんが突然辞めると言い出して、ちょうどこう、まあ、サイボーズ自体もこう入れ替わりのっていうか転換の時期があったんで、まあ、この流れに乗るべく、乗るべからずかみたいな感じで、まあでもちょうど昔からなんか自分の力で何かやってみたいなってずっと感じていたので、ちょうどいい機会だということで、私もじゃあちょっとなんか自分の力でやってみますということで始めたのがサイドフィードっていう会社だったんですね。で、サイコーズは結構最初は知名度なかったんですけど、もう私が出る頃には相当知名度があってですね、でサイコーズの赤松ですって言うと、あ、サイコーズさんですかと言われるような形だったので、で、新しい事業を始めると、会社始めると、誰もその会社のことなんか全然知らないわけじゃないですか。で、まずはなんかその状況をうまくこう、みんなに知ってもらえるようにまずならないと、もうベンチャー立ち上げても誰も知られないなと思ったので、うん、で、名前もなんかフィードっていう、ちょうどなんか流行りっぽいところのやつをつけ、で、RSS に興味があるのかないのかよく分からなかったんですけど。
あ、そうなんですね。とりあえずフィードってつけたんですか？
実はですね、もともとウェブマーケティングの会社をしようと思ったんですよ。
へえ、全然違いますね。
はい。で、この会社のマークがですね、魚のマークになってるんですけども、はい、要はちっちゃい餌で大きな魚を釣るお手伝いをすると。
え、カジキっぽいですよね。
そうです、そうです、
はい。カジキを選んだ理由は何なんですか？
なんとなくかっこよかったから
すげえ。
で、ちょっとした餌で、大きな獲物を釣るための、まあ、ネットマーケティングのお手伝いっていう意味で、それでサイドフィード、フィード自体餌なんですけども、
ネットマーケティングだったんですか？
はい。で、そのためには、まあ、自分のまず自社製品を作って、それを自社のネットワークで販売できるようにして、
はい、
で、そしたらそれをテンプレート化して他の企業に売っていこうということを考えていたので、まずは企業向けの製品を作ることは もちろん一つなんですけども、それをブログとかのネットワークを作って実際に売る実績を立てようと、広告なんか打たなくて。
作りましたもんね、すごいの一個作りましたよね。
なんか
あのオレンジ色のやつ、あれすごかったですよ。業界の中ででかかったですよ。リンク何個もポンポンポンポンって出て、
はいはい、
あれなんて言うんでしたっけ、あれ売却しましたよね。
おー、
あれは僕すごいと思いましたよ。
トラックワードですね。
トラックワードあれは芸術品でした。
ありがとうございます。
あれ良かったですよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あれはそういうことですよね、ネットマーケティングっていうのは。
そうです。あれは、はい、あの頃から少し SEO 的なところにシフトしていったんですけども、もともとはもう少し綺麗な感じでやろうと思っていて、はい、ちょうどネット広告とか出してももう金ばっかなくなって全然効果ないっていう風に流れが変わってきたことだったんで、ネット広告に変わるものないかなと。で、もともとはそのサイボーズにいた時に遊びでフィードメーターっていうサービスを作ったんですよ、はい、で、ブログの星、あなたのブログは星3つですみたいな、そういうノリのサービスだったんで、それが出してみたところ、その2日で100万 PV かな超えてですね、レンタルサーバー会社から突如追い出されたっていう、アクセス多すぎてっていうのがあって、で、かたや月1億円かけてサイボーズのマーケティングしてたんですけど、はい、広告1億円打ってもですね、もうスポンジに水が染みるかのごとく消えていく、うん、で、かたやこっちで個人で作ったものが100万 PV 集めるみたいな感じで、うん、で、これなんかうまくやれば使えるなと思ってですね、で、そこでちょっとなんかうまく独立できないかなっていうのを考えてやったという感じです。きっかけはフィードメーターだったんですけどね。
フ フィードメーターも人気あった最初出た時に、なんかすごい有名な人たちがみんな使ってて、ブログの指標みたいになってたんですよね。
そうですね、はいはい。そ
う、でも僕それよりもトラックワードの方がよりもっと普通のなんていうんですかね、2ちゃんまとめサイトのような形も使うような素晴らしいツールだった
と思います。
あれ本当ね、入れないとダメ。そのブログパーツみたいなものがあって、はい、そのブログの記事に関係しそうなキーワードを表示してくれるんですよね、
はいはい、
でそのキーワードをクリックしたら、その何ですか、そのブログで含まれるあれなんか一覧ページが出てきますよね。
はい、
でそこからまた逆リンクを貼ってくれるから、なんかそのトラックワードのネットワークとは自分たちのブログがこう密接にくっついていて、
キーワードでちょうどつなげて
っていう、はい、いいキーワードでつながっていくから、SEO というものがあるんですけども、それ的にも
それ的にも
あの Google と仲良くなる方法みたいなもんなんですよ、ね、だからそれ的にもいいというツールだったので、当時はあれがあるとないのと、じゃあちょっとなんか勇気をもらえるみたいな、あれがあるとブログ運営者具体的な指標なんてないですから、
はいはいはい、
だからブログ運営者としては勇気をもらえるわけですよ。
なるほど、
はい、
そういう意見初めて聞いた。
でもみんなそういうものだったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱあれをつけない、その、あの頃はその逆アクセスランキングはもう普通にあったじゃないですか、
はいはいはい、
でもう一つそのブログに何を入れるとアクセスが増えるかっていうところで、うんうん、そのトラックワードを入れるっていうのが一個確実に入れないといけないものの一個としてブローパーツとしてはありましたよ、普通に空気としては。
そうなんですね、
はい、
全然気づいてなかったかもしれない。
で、うん、あの売却されたじゃないですか、
はい、
売却される前の効果は本当にありました、
はい、前はい、
なんでか分かんないですけど、売却された後にちょっとインターフェースみたいなのちょこちょこっと 2,3 回変わって、うん、そこからなんかその何だったっけな、なんか仕様が変わったみたいな感じになって、なんかお得感が消えたなっていう気はちょっとしました、はいはい、
あ、そうなんですね。
ただでもすごかったですよ、トラックワードってやつ
は。いきます。
だってトラックワードのトラフィックが一時期アマゾンのあれなんて言うんでしたっけ、サイトのトラフィックのランキング、
はいはい、
サービスあるじゃないですか、アマゾン
に出して、アレクサ、
アレクサ、
はい、
アレクサの20何位とかにいましたよね。
あ、はいはいはい、あの日本の中のインターネット界ベスト20とかに、ベスト30かなんかに入ってる。
めちゃくちゃすごい、
めちゃすごい。あのこんなんだよ、みんなのブログについてるこのブログパーツで、そのリンクをクリックした後に出てくるそのページのトラフィックってことですよね。
そうですね、はい、うん、あれ集計方法に間違いがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、
今でも間違ってると思います間違ってるんですけど、なんか気持ち的にはなんかコムスコア
信じてない、でもあれは結構あの読売新聞からも連絡が来て、面白いから載せさせてくれみたいな
感じで。そうなんです
ね。その日本のトップ30の中にそういう個人でやってるようなツールが入ってるのはすごい痛快なんで、
はい、
載せてほしいっていうので、
うん、
取材とかもくらいにして。
いや、素晴らしいです。
そうです。いや、とにかくあの目立たないとベンチャーなんてもう何やっても注目もされないんで、
はい、
なんであの大量にサービス出そうっていうのでずっとサービスをよく出してたんです。当たるが当たるも外れるも、
それも結構きれいめに出してないですか。
いや、たまたまその RSS っていうのがなんとなくきれいに見えるっていうところからかなとは思ってるんですけど、はい、あとあの途中からハテナの開発合宿っていうのがあったんで、
はい、
あれを見習って、あの百式の田口さんとですね、
開発合宿
やって、あの辺からなんかこうクオリティとか、あの自分の考えだけじゃなくて田口さんの意見聞きながらこうやると、あのそれって丸々でよくねみたいな話で結構綺麗にまとまるっていうのがあったので、
横のつながりで、
そうですね、はい、
開発合宿、
あれ結構苦行だったんですけどね毎月書いて、いやもう相当しんどかったですね。
僕はあれは田口さんと赤松さんがなんか楽しそうにこたつに入ってなんかなんか旅館に行って一日で作ろうって楽しんでやってるのかなって思ってたんです。
最初はそうだったんですけど、はい、だんだんこう義務化してくると、
はい、
あのとにかく成果を出さないといけないっていうのがあるので、はい、かなり苦行でしたね。なんか
アイデアとか出すところから始まるんですか。
そうです、そうです。で一応行く車の中でアイデアを出して、
はいはい、
そこで決めたものを作ろうってなったんですけども、最後の方はとにかく下準備をしないと、
うん、
あのもう自分が合宿中に死ぬの分かってるんで、
うん、
みんなあの下準備して最後組み立てるのを合宿でするみたいな。
でもそれがそういう考えができるってことは本当に作ってるってことですよね。
本当そうですね。
だから絶対に死んででも作らないといけないから、死ぬのは自分が嫌だから
合宿っすね
合宿
かなり
ガチですね。
もう 追い立てられながらやった、まあ、おかげでいろんなものが出せたんでよかったんですけど、うん、結構大変でしたね。3日間、一応2泊3日なんですけども、
はい、
丸、まあ、2日なんで48時間なんですが、まあ、寝るのって通しても5時間とか6時間なの で飯食っても1時間ぐらいなんで、あと40時間近くがこう仕事するっていう。
もうバチバチ書いてるんですよね。
そうですね、書いてますね。
書いてる時って僕 HTML のコーディングからしかできないんですけど、もうやってたら終わらなくないですか？なんかその、ね、眠いとかなくならないです。
ああ、そうですね、なんかいつまでに、まあ、合宿の中でこう発表する時間があって、はい、いつまでに発表しない、発表時間決まってるんで、それまでに金曜日とかまでやろうっていうのがあるので、あそこまでガーッといきますね、うん、なんか。
でもその時間までやってますよね、
ずっと、はいはい、
っていうのはあるんですよ。記事書くと眠いんだけどね、
必ず途中でやめれない。逆になんかその日常業務だと電話かかってきたりメール飛んできたり、
うん、
そう中断されるともうなんかやる気なくしたりとか、打ち合わせがあと3時間後に入ってるとなるともう加圧する気なんか絶対しなくなったりとかあるので、なんかそういうまとまった時間って結構大事かな。
じゃあそういうツールを使いつつ開発合宿でなんかその力をつけつつと言いつつも、そのネットのそのあれですよね、なんていうんですか、その開発者たちの、
はいはい、
やっぱ先陣を切っていったわけじゃないですか。スタイルを切り出して注目されていったわけじゃないですか、
はいはいはい、
その間にそのビジネス的にはどんなことをされてたんですか、ね、普通にツールを作っていったって感じ
ですか。そうですね、普通にツールを作って、あと企業向けの、まあ、あのツールだとかですね、そういうものを作っていて、一応企業に、まあ、販売、結局コンシューマーからとかですね、広告モデルってなかなかやっぱ難しいので、
うん、
まあ、あの法人さん向けに、まあ、パッケージ的なものを売っていくっていうのが一番硬い、
うん、
ので、そこをあの細々とやりながら
という
感じですね。
そういうの、じゃあインターネットでマーケティングができるようなツールを企業さん向けに販売していた、
は
い
は
い、
そうです。で、最初はそこまで行ってなくてですね、
はい、
まあ、RSS リーダーとか他が出してないようなプロダクト、まあ、とんがったものですよね、
はい、
探さないと出てこない、あ、ここに会社がやってたみたいなものをとにかく作って、でそれをいかに広告を打たずに売るか、でそのメソッドをあの後でパッケージ化しようと思ったら、なかなかもうメソッドはです、ね、多岐にわたっていてパッケージ化できなくて、
うん、
どんな製品でもこれに載せれば売れますよっていうのはなかなかやっぱ難しくてですね、
みんな嬉しいですよね。
そうなんですよ。難しいなと思って、
はい、
途中で結構断念しつつ、
はい、
どうしようどうしようっていうので、とりあえずまあ製品、自分自社のものはなんとか売れるんだけど他社のものまで売る、はい、ぐらいのプラットフォームはできないので、うん、困りながらいろいろやってたっていう。
トラックワードはそれに近かったと思ったけどな、その売れる売れないは分からないですけど、はいはい、これがあれば成果がある程度あるって確信できた、うん、できるものっていうのはインターネットで作れるってことはできなかったですから、
はいはいはい、
あれは嬉しかったですけどね、僕は。
そうですね、
うん、逆アクセスランキングもそうですよね、あの他のサービス、はい、会社になりますけど、
はいはい
は
い
すね、あれもやっぱりつけておくと、その2チャンネルのまとめの人たちはやっぱりぐるぐるぐるぐるネットワークで回るわけじゃないですか、うん、で今作られた後でもそうですよね、
はいはいはい、
あれもあるだけでやっぱりうちもまた前1回外してまたつけたんですけど、
はいはい、
やっぱりあそこから数百くらいアクセスが来るから、うん、やっぱり同じようなサイト同士でサイト間をぐるぐるぐるぐる循環しましょうよっていうのは、う
ん、はいはいはい、
やっぱり数字が出るからあれはいいサービスだなと思います、
ね、そうですね、
うん、
まあ、特に最近だってまたそのさらにウェブでの集客が難しくなってきているので、
はい、
ああいう古典的な巡回ツールの方が人気というか存在価値が高まっている気がしているんです
よ、ね、誰がクリックするんだろうと思うんだけど来るよ。
僕やっぱ見ちゃいますからね、いろんなサイト行ってやっぱあったら
後で読む、
うん、
知ってる後で読む、あのアップバンドのミニスターにあるあの作った人ですよ、
はい、ところね、
なんかスマートに作ってますよね。
いやいやいや、もうシンプルなものしか作れない複雑なものを作ると、
へ、でもああいうものをそういうものを企業様に売るんですか。
いえ、
そういうパッケージを売るって感じなんですか。
もともとなので、そういうプラットフォームを作って、
はい、
企業さんが売りたいものがあれば、じゃあうちのプラットフォームを載せて、
ああ
配信しますよ的なものをですね、考えていたんです、ね、
じゃあそのツールによる広告みたいなもんですよね。
そうですね、はい、そうですね、はい、
それは分かりやすいですね。
だから、その行動特性とか、
はい、
こういうものだったら、例えばある人がクリックしたらその人の過去の あ、うちトラックワードとかを持ってる時って、
はい、
日本の IP アドレスを入れるとその6割5分ぐらいかなは過去に補足されてる IP アドレスなので、その人がその IP の人がどんなサイトを過去見たのかが実は補足できたんですね。
それは直近何件くらいまでとかありますか？
あっとですね、かなりの数出ますね。そのうちのパートラックワード貼ったりフィードメーター貼ったりしてるサイトって大量にあるので、
はいはい、
そこのどっかでも足を踏み入れていたらその IP で全部ガーッと出てくるっていう仕組みを持っていてです
、ね、すごい。そういうデータとかどうやって処理するんですか？
あ、もうガーッと
結
構大変ですけど
大変だと思うよね。
すごいですね、
うん、結構膨大なデータがあって。でも
あるよあるよ、IP、
絶対ありますよ
IP を
絶対あります
よ。それをどういうふうに使われる
の？それを、はい、あまりそれを公開するとまずいのでですね、
はい、
でそれをコード特性的に使って、
はい、
その例えば企業さんが、キャンペーンとかを打った時に訪れた際ユーザーさんが一体どんな過去を行動しているかによって他にこんな潜在顧客がいるっていうのは多分分かると思ったので、
うん、
でじゃあそういう人たちに先回りしてそういう人たちが訪れていたサイトにボコボコボコボコランナーを出すとか、その人たちその人はもうどこのサイト行ってもなんでこれ広告枠出るんだよみたいな感じ で実は同じような行動を持ってる人がその企業さんの広告を見たからとかですね、なんかそういうことができると面白いなと思ってたんですけど、なかなかそこまでたどり着けなくてですね、でどうしようかなと思っている間に、
はい、
ちょっともう少しねちっこいものよりもあのさらっとしたものの方がいいなと思って、
はい、
で、ちょっと iPhone アプリとかやってみたりと
か。あ、そうか、iPhone アプリ今、はい、あ、じゃあそっかそっか、じゃあもう話切り替えましょうか。 iPhone どうですか？ iPhone アプリに切り替えた瞬間どう思いました？
今3つ出されてるんです。
いつ iPhone アプリに着手されました？
はいはい、ですね、私が iPhone を手にしたのが去年の11月か10月かな、
2019年のです
ね。そうですそうです、はい、それまで iPod Touch だけは持ってたんですけど、
はい、
あの iPhone は持ってなくて、でそのうちのサービスって Web のサービスばっかりで、
はい、
で、あ、さっき その断念したかけたっていうのも PC 自体のトラフィックも落ちてきてるんで、
うん、
その中でなんかマーケティングをするとか言ってもこれダメだねっていう話があってですね、でモバイル のトラフィックをとにかく集めないといけない。でモバイルって言ってもガラケーだと、非常にこう日本国内の話だし、
うん、
基本的になんかあんまり日本国内で閉じたことってやりたくなかったの でだったらスマートフォン的にで考えると iPhone がいいよね。で去年そのジョーカーレーサーをずっとやっていた影響があってですね、あれって、ラジコンに制御ボードをつけて Linux を載せてウェブカメラとマイクで音を拾いながら遠隔で操作すると、つまり無線 LAN がついてる、
うん、
でよく考えるとこれ iPhone の中全部入ってるよねって話があるんですよ、
うん、
だったら iPhone と同じようなことができるんじゃないかと。
ジョーカーレーサーの方がすごいよ
ちょっとやってみたいと思います
けどで iPhone でできるんだ
よ、iPhone できるんじゃないかと思って、はい、で iPhone で似たようなものが作れるよねっていうことでいろいろ検討はしてたんですね。で、あ、実は iPhone の、 あのドックコネクタを作るデベロッパーライセンスも取っているので、あの一応ハードウェアも使用書を持っていて、
じゃああれ作れるんですね、うん、ダンスダンスレボリューションのマット作れるんです
か、ね、一応
作れるじ
ゃないですか、使用書あるんで作れると思います。
売りますか？
いやいやいやいや、
ゲームのダンスダンスレボリューションあるじゃないですか、はいはい、あれやっぱマットをやりたいっす
ねそうですね、いや
でも iPhone 片手で持たなきゃいけないですよね、こうやって。
お、いいよ全然。
あ、いいですよ。
でもヘルメットこうやって固定するあ、作れるんですか？で、そのドックから何ができるっていうふうに考えていったんですか？
あ、で、あのドック、その、ゲットしたらそのラジコンを動かすのに、
はい、
そのコネクタをつけて、iPhone を挿せば動くラジコンっていうのはできるといいよねっていう。
あ、じゃあ有線だ。
はい、はい、有線。
iPhone のドックを差し込んで。
あ、そうそう、ラジコンにもう載せて。
ラジコンに iPhone を挿す。
そうそう。
あ、
そっちじゃなくて。ラジコン
やると何するのそれで、ちょっと待って、ちょっと待って、分かんない。
で、別のもう一個の iPhone とかで動かすとかですよね。
そうそうそう、
うん、ああ、
リモートライブ
カメラ Linux にするってことですか？
これがあのプロトタイプなんですけど、
はい、
あのこれにウェブカメラつけて、サーボコントローラーつけて、
はい、
Linux と無線 LAN が入ってるんですけど、
よくこんなの作れますね
で、これを作った後にこれ実は原価だけで10万ぐらいしちゃうんですけどもこれ iPhone でよくないかっていう話
まあ、
iPhone こうやって刺す、iPhone 刺すだと変わんないよねっていう話 でそこからなんかいろいろ検討していって、
はい、
iPhone ちょっと試してみようか。でちょうどウェブのマーケティングも行き詰まってたとこだったんで、モバイル系もやりたいんで iPhone を 10月ぐらいですかね、私も買って、ね、試してみたところがこれ面白いということで。
じゃあその方向で今何かされてるんですか、そのドックを利用して何かを作るっていう。
まだですね、うん、そこはまだ着手してないですね。あ、
これからですね。
はい、
そしたら、iPhone 手に入れて、じゃあアプリを作ろうっていう話になったんですよね、多分。
そうです。で、ちょうどその時に、その Ustream の、ブロードキャスターが出てですね、
はい、
で、もともとジョーカーレーサーで何がしたかったかっていうのが、世界中をこれで旅できると面白いよねっていう話をしてたんですね。でもそれって iPhone を片手に Ustream すれば、世界中旅してることにならないかっていう話もあり、で、ラジコンは、まあ自分で操作するっていう楽しみがあるんですけども、ラジコンってなかなかバッテリー交換とか、気候の変動とかに弱いので、だったらその iPhone でそのブロードキャスティングできるものがあるといいよね。で、ユーストリームがちょうど出てですね、で、今までできなかったものが解禁されたので、で、この瞬間にやるしかないと思って、うん、で、それでアプリの開発を11月、12月ぐらいから始めたっていう感じです。
ユーストリームが出てやるしかないと思ったわけじゃないですか。
はいはい。
で、ユーストリームがあるのになぜ同じものを作ろう、なんか同じものっていうか、その、
はいはいはい、
その同じ路線のものを作ろうというふうに思ったんです。
あ、これはですね、
インターフェースが日本語ではないからとか、そういう話ではないですよ。
あ、それは話じゃないです。もともと、ジョーカーレーサーはこれサービスとしてやっていたときに、ラジコンを操作する楽しみっていうのはもちろんあるんですけども、チャット画面が用意してあってですね、はい、他の人のドライブを見ながら、みんなでチャットできるっていう機能があったんですね、
はい、
でそのリアルタイムのコミュニケーションってかなり面白いと。で、映像と音声 を、つまみにしながらリアルタイムにチャットするっていうのが、まあ、いわゆるこうニコ動みたいな感じ、ニコ生みたいな感じなんですけど、とても面白いと。で、パソコンの画面からだけじゃなくてもっといろんなところからできるといいよねっていうのがあったので、で、Ustream だとどうもコミュニケーションを中心に置いてるんじゃなくて、映像音声を配信することを中心に置いていたので、もう少しコミュニケーション寄りに、なんか作れると面白いかな。で、なんかこう手軽にこうスカイプのグループチャットとかじゃなく、なんか飲み会の中継を、飲み会してるとこじゃあちょっと輸送するわっていうとなんか仰々しい感じですけど、そこをなんか軽い感じでもっとみんなで共有できるようなものがあるといいな。
あ、じゃあ、みんなと一緒にビールを飲んで乾杯っていうものはユーストリームはまだ弱いんじゃないか。
そうですね、はい。
飲み会の席を共有できるような
というのを、まあ、とりあえずそんなに賞賛というかですね、積み上げができる判断があったわけじゃないんですけど、せっかくなんで、せっかくなんでって言われたら、
なんかそのジョーカーレーサーで作ってきたその流れを
そうですね、
より生かすような、はい、そのブロードキャスティングかつコミュニケーションっていう、
を作ってみて、そこからちょっと考えてみて、そもそも承認されるかどうか分かんなかったので、
で出してみた後でなんかどうでしたって言ってたんです。なんか作るときになんかどうだったとかあります？